皆さんおはようございます。小間議員の充実した質問で時間が早く回ってまいりました。平成26年の会議も12月会議が最終でありまして、一般質問の登壇者も私が最後のでございます。市長の彼としても大変お疲れのところでございましたけれども、いつのように残り50分でございますので、お付き合いよろしくお願いいたします。それでは13番市山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は通告に従いまして大きくは2点、そして要旨として何点か挙げておりますので、よろしくお願いをいたします。簡潔なご答弁をお願いいたします。本来ならば、すぐに質問に入るわけでございますけれども、今回の私の質問はすぐにできることではなくて、内容的にも厳しい点もありますので、本題の質問に入る前に市長のにご期待感を持って、一言申し上げたいと思っています。まず白川市長は、市の副部長でありまして、そして市民の象徴といいますか、いわゆる旗印であります。そしてまた市民の代表であります。そして私たち議員もですね、市民の代表、そして代弁者であり、市民の声を拝聴してそれを議会に反映させるという私たちも責務がございます。まあ、そうした中で市長におかれましては、この厳しい社会情勢の中に、壱岐市の行財政、そして山積する諸問題に、日夜ご尽力いただいておりますことに対しまして、敬意と感謝とねぎらいを申し上げたいと思っております。今国会では解散されて選挙中でございますけれども、政府は国の立て直しは経済であり景気対策が必要ということを言われております。そしてまた、地域創生もの法案も可決されて、石破地方創生大臣が、まあ、就任されたわけでございます。石田総理、大臣は一極集中都市よりもですね、これを分散して地域を活性化するということが言われております。そしてまた離島、半島、そして過疎地にもそうした地域の活性化を目指すということが言われております。しかしながら今の現状でですね、人口減少が加速している状況の中で、これがすぐ解消できるということは私は思っておりません。そうしたことでですね、地方創生には私たちは非常にこう期待をしないといけませんけれどもですね、やれることは自分たちでやれることは自分たちでやるということが私たちは大事じゃなかろうかというふうに思っております。そうしたことで期待をしながら、その自分たちで構想を練って要望して取り組んでいきたいという、いかなければという私は思っておりますし、白川市長は現在、離島全国、振興協議会の会長でもありまして、そして市長会の中でも非常に人望の厚い方でございまして、そして市長は、人間として尊い、財産である関係機関によって、素晴らしい人脈を持ってございます。このような白川市長に対して私は壱岐の市長として私は非常にこう誇りを持っております。まあ、そうしたことで、今白川市長は失礼ですけど一番私は油が乗っておる時期だからというふうに考えております。市長は4年間の任期の折り返しの1年目を、まあ、終わるとしておりますね。まだまだ、まあ、続行されるとは思っておりますけれども、市長の任期中にレールを敷かれることは引いてですね、そしてまた次にそれをレールに乗せていくということが私は大事だと思っております。かの有名な壱岐の偉人と言われております電力王の又部安山の威厳の中にですね、自分がやれなければ、俺がやれなければ誰がやるというようなことが言われておりますが、まあ、私もその通りと思っております。市長にはですね、こうした素晴らしい、部課長さんがバックにおられます。これからですね、英知を結集して、その市長の意気を発揮させていただきますようにお願いいたしまして、私は次の質問に移りたいと思っております。それでは一行の福岡市と壱岐市との姉妹都市の構想についてでございますけれども、その一行の福岡市と壱岐市との人口から見ましても、100万都市と、3万弱の壱岐市で、すべての規模から見ても比較になりませんけれども、立ち寄るオーバーは奥義の下というようなことがございます。まあ、そうしたメリットがあると思っておりますし、福岡市は特に博多港とは約70キロという地理的にも近く、昔は天満線や保線で限界などがありまして、海の交通の要衝として経済的に重要都市として続かれております。 現在でも博多の伝統ある博多港祭り、そして博多どんたくのにも参加し、またいろいろなイベントにも参加し、壱岐市の物産展の交流も多くしております。友好都市に匹敵する経営者としてあります。一般的に友好都市、姉妹都市はその首都の歴史、文化、教育、環境、観光、産業、経済とそれぞれの交流から始まり締結されておりますようですけれども、壱岐市の経済のほとんどは福岡市であります。一番近い足元の経済圏であります。そして友好都市、姉妹都市の構想あるいは交渉が今までこうしたことでなされてあったのかどうか、まずお尋ねをいたしたいと思っております。次に、2点目、でございますが、ちょっと待ってください。次に2点目についてでございますけれども、現在壱岐市では友好都市、姉妹都市では歴史文化の交流として、ご承知の通り旧芦部町からの渡山町との交流であります。これは芦部町墓崎に祀られておられます小山弥平さんとの関係で交流され、浅子市とは合併後も引き続き交流をされております。芦部町の証拠祭りも毎年参加をされておられますし、おられます。来年は浅子市も市政合併10周年と予告をいたしております。その記念に友好化姉妹都市の締結ができるようことを私は期待をしておるところでございます。諏訪市とはこれも旧勝本町に川井空の墓がございます。江戸時代の俳人の松尾芭蕉の弟子の川井空さんが、諏訪市の生まれで壱岐勝本町で、騎士をされております。関係で旧勝本町と姉妹都市として締結され、あの有名な諏訪市の御柱も壱岐市に寄贈されていたことになっております。壱岐の合併後も継承されており、勝本港港祭り朝市にも招待し、まあ、私も諏訪市の招待で諏訪市の花火大会等にも招待されていったことがございますが、そうした姉妹都市としての交流がなされております。これは歴史的の交流であり、経済的交流とは、まあ、少し違った内容でございますが、現在の社会情勢では経済的交流は重要でありまして、福岡市の経済交流は漁業でも福岡魚市場、農業園芸作物では福岡大道製菓、畜産では福岡食肉市場等々で取り引きされておりまして、また壱岐のエネルギー、これは漁業関係、産業関係、農業関係、一般の燃油、プロパンガス、LP ガスですね、すべて福岡が起点であります。物品購入とはほとんど福岡から経済拠点でありますが、これらからの、これからの島の経済のためにも有利と考えておりますが、まあ、相手があるとでございますけれども、姉妹都市の交渉すべきと私も考えておりますので、市長のご答弁をよろしくお願いいたしたいと思っております。次に、3点目ですが、福岡市との交流は冗談で、まあ、今までの冗談で述べましたように文化、経済の交流はされておりますけれども、今回私が友好都市の交渉、実現に向けての質問の要旨は、現在、壱岐市において非常に憂慮されている重要な問題がございます。それは原発事故発生時期の避難地の問題と、救急患者の搬送の病院の受け入れ体制であります。避難地については、福岡県とパートナーシップ、まあ、いろんな提携もされておると思いますけれども、有事の時はベイサイドだけではですね、非常に混雑することがあるになります。福岡の各港を利用することも予想されますので、予想されます。救急患者の搬送先につきましては、項目を挙げて大体質問をしたいと思っておりましたけれども、この件に関連してお尋ねをいたしますが、救急患者の搬送については超旧庁時代から見るといろんな手続きも緩和されて、ドクターヘリの設置により大変助かっておりますが、何といっても壱岐は福岡市の病院が近くて、家族との関係もあり、患者の容態によりますが、個人の要望も聞けることがなかなか不可能でございます。姉妹都市の、締結が実現できれば、友好都市は できればですね、友好都市とは友人の友人でありまして、姉妹都市は家族であります。すぐに実現できないと思っていますが、まず段階的にですね、友好都市として、次に、姉妹都市として締結に向けて努力していただきたいなというふうに考えております。次に、4点目でございますけれども、福岡市との交渉は早急に取り組んでいただければなりませんけれども、市長はですね、白川市長は各市でも交流が、終わりでございます。その中でも、大野城市や福岡市の市長様方と本意ということをお聞きしておりますが、大野城市とは小学生の生徒さん方も研修に応えおられます。浮屋市はですね、果物の産地で、バナナだけがないというようなですね、果物の産地と聞いております。そうした教育産地の友好交流も大切でございます。浅草市を含めて、友好として交流ができるようお願いいたしたいと思っておりますが、これはついでの質問でございますので、これで1点目の質疑を終わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
市山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
13番、市山茂議員のご質問にお答えいたします。福岡市と壱岐市の姉妹都市構想についてでございますけれども、その前に、ただいまは過分な評価を賜りまして、いただきました。頑張れという激励の言葉と受け取らせていただきました。松永号の言葉のように、壱岐市には今やらねばならない問題が山積をいたしております。ご期待に沿うよう努力をいたしてまいります。さて、福岡市と壱岐市は希望的に比較にならないが、姉妹都市提携の可能性はないのかというご質問でございます。福岡市は言うまでもなく、九州地方の行政、経済、交通の中心地であり、関西より西では150万人と最大の人口を要する大都市でございます。これまで壱岐市は福岡市との非常に近接性に恵まれた特徴を最大限活用いたしまして、特に観光産業において福岡市を含め福岡都市圏からの入り込みに最も力を入れてきたところであります。まさに壱岐市は福岡市の経済圏になっているというところでございます。さて、福岡市との姉妹都市構想でありますが、実は昨年7月に、福岡市筆頭副市長に、答案いたしました。また昨年9月には福岡市経済観光文化局長とお会いをいたしまして、姉妹都市締結を希望しているという旨を直接お伝えをしたところでございます。そのご返事といたしましては、福岡市は姉妹都市提携は国外しかないということ、またさまざまな市から依頼がある中で、壱岐市と姉妹都市提携を結ぶにはそれ相応の理由がいるということでございます。すなわち今までの民間交流、職員派遣だけでは足りないということでございました。これまでも本市は長野県諏訪市との姉妹都市提携、兵庫県朝来市との歴史、教育、経済パートナーシップの宣言を行っております。これらも市民相互の人的交流のほか、物産などによる経済的交流の目的も含まれているところであります。さらに福岡市との交渉すべきとのことにつきましては、私自身も何らかの形で提起ができないかと考えているところでございますけれども、姉妹都市提起を結ぶためには、先ほど申しますように、それ相応の理由が必要でございます。類似の特色を持っているか、または全く異なった相互補完的な機能を持っているか、または共通の歴史、社会的文化的条件、それから人口規模や地理的条件などが考慮されるところでございまして、はっきりとした目的、さらには両市民の理解を得ることが必要でございます。現在のところ、先ほど申しますように、福岡市は外国との連携を主にされておりまして、国内との連携の考えは薄いと判断をいたしております。しかし、議員がおっしゃいますように、経済的な面では島の活性化に非常に効果をもたらすと考えておりまして、姉妹都市あるいはパートナーシップの協定の締結の前段といたしまして、今特に、緊密な関係を持っております福岡市のコンベンションビューローと、例えば壱岐市観光連盟が 友好関係を築く、そういったことから進めていけば、より行政同士のそういった意見も近道になるんじゃないかということも考えているところでございます。で、次に友好都市、友好関係を結べば、緊急移送、搬送といったものにも資するんじゃないかということでございます。現在、当該への緊急患者の搬送は、長崎県ドクターヘリ、長崎県防災ヘリ、海上自衛隊ヘリで行っております。この5年間で239件のヘリコプターでの搬送を行っておりまして、搬送先といたしまして、主として大村市の国立長崎医療センターでございますけれども、県内の医療機関に177件、福岡県内の医療機関に62件搬送いたしております。また搬送先の医療機関の選定は医師により行われております。このように長崎県ドクターヘリ、長崎県防災ヘリ、海上自衛隊ヘリにより当該への緊急搬送、急患搬送を行っておりますが、機体整備、天候不良、また他に災害出動のために対応できないことが発生した場合、搬送手段として壱岐市に近い福岡市消防局のヘリコプターを要請することといたしてなります。過去に福岡市のヘリコプター要請いたしましたけど、実費を請求をされております。県を越えての急患搬送の要請は現状では壱岐市から福岡市へ直接要請をすることはできません。手順といたしましては、壱岐市から長崎県、長崎県から福岡県、福岡県から福岡市への要請となりまして、福岡市消防局のヘリを要請することは現状では大変このように手順を要するという状況でございます。今後急患搬送を含めた防災センターとしての協定との取り決めを壱岐市と福岡市が行う必要性などを考慮してまいりたいと考えております。議員おっしゃるように、行政の一つの約束事と申しますか、提携と申しますか、すればこの辺がかなり簡略化されるんじゃろうかという期待はございます。すみません、失礼しました。それから、大野城市あるいは浮橋市でございますけれども、福岡市近郊にございます大野城市並びに浮橋市におきましては、特に子どもたちの交流が盛んになっております。大野城市とは昨年から小学生の子どもたちが壱岐市に体験学習で来島いたしています。また平成25年度長崎県原子力防災訓練において広域避難場所として大野城市の体育館施設の利用にご協力をいただいておるところでございます。また浮橋市の小学生の子どもたちも3年連続で同じく体験学習で来島しております。そのようなことから、本年8月に、大野城市、浮橋市に、出向きまして、トップセールスをしてまいりました。特に漁師には海がないということもございます。海の体験を非常に楽しみにされておりまして、今後も壱岐市への来島並びに双方向での交流をお願いしたところでございます。11月1日2日には、浮橋からの要望によりまして、浮橋で開催された産業祭り、浮橋祭りにも壱岐ブースを出展いたしました。浮橋の皆様に壱岐を PR とするとともに、現在は道の駅浮橋で壱岐の産品が販売できないかと打診を行っているところでございます。子どもの交流をきっかけに、良い波及が広がっていると感じております。で、特に、浮橋の高木市長は、生き生き、ウキウキで行こうというような、漁師の言葉を、市の名前をもじってですね、そういう楽しい、発想もしていただきました。今後とも、福岡市を含め、近郊の人も友好関係を図っていきたいと思っております。
はい、池間議員。
はい、一項から追出を行いますが、このですね、姉妹都市についてはさ、両方のそうした理解、そして目的もあるわけでございますけれども、まあ、以前にこれは点検問題もあったこともございます。しかしながら料金が一致しないということで、それはできなかったわけでございますけれども、これはですね、姉妹都市は私はですね、壱岐市長の責任だけではなくてですね、壱岐郡時代からですね、これはもう交流があっておるわけですから、進めてきたというふうに思っておりますし、 せめてですね、合併当時にですね、この話が出たらよかったなと思っておりますし、そして合併当時でおればですね、まあ、5年、5周年とか、最近ございました壱岐の、10周年施行記念式典でもですね、こうした、姉妹都市が提携できたらよかったなというふうに私も考えておったわけでございます。まあ、そうしたことで、合併当時はですね、やっぱり病院建設とかいろいろですね、あってなかなかそこの段に行かなかったと、だろうというふうに思っておりますけれども、私は合併と、合併記念10周年の合併式典にですね、この姉妹都市が、提携できればよかったなということに正直思っておりました。それからですね、2項についてはですね、このやっぱすべてこう物事にはチャンスというのがもうあるわけでございますが、まあ、両種の理解もそれは両都市の理解も必要でございますけれども、福岡市の市長さんが市長もお聞きなと思いますけれども3年ぐらい前私もあの議長でちょうど出席しておりました。その時福岡駅の会でのご挨拶の中ですね、駅はですね、福岡県と思っているが非常にこう福岡市内でも多いと、そして私も実は駅は福岡の市と壱岐市と福岡市はですね、福岡の北区であるというような私は考えを持って交流しておるという本当にこうありがたいご挨拶がございまして、私もそれからいろいろ懇談をいたしましたけれども、そしてまた先に行われました福岡市長選では現職の高島社長さんがですね、相手候補大差で、当選をされました。高島市長はご承知の通りですね、アナウンサー出身でございます。まあ、そうしたことでいろいろこうご挨拶も上でございまして、人柄もよくてですね、非常にこう話の通る方でございます。そして今回2回目の当選をされておりますので、今がですね、私は交渉のチャンスというふうに思っております。福岡市長もですね、白川市長の話を聞きますと非常にこう多面的なお付き合いもあると思っております。もうそうした白川市長のですね、地位とそして人望と生かしてですね、早くこれはもう交渉すべきと私も思っておるところでございます。そして3項につきましては、まあ、申し上げましたようにですね、まあ、友好都市は友人であって、姉妹都市は家族でありますからですね、私たち国民にもですね、義務と権利は、まあ、謳われておりますけれども、まあ、医療につきましてもこれは大体もう国境を越えて、県境を越えてですね、これはしないといかないわけでございますけど、 今はですね、そうしたドクターヘリにつきましても自衛隊につきましても非常に厳しいところがございます。今言われたように福岡市にまた搬送しておりますけれどもですね、通信市でもわずかとやっておりますけど、個人負担もございます。それでですね、いろんなこともございますが、やはりですね、やっぱ長崎大村に行くのはいいとですけど、患者の状態によっては良かったですけれどもですね、先生たちが家族と話し合って、やはり長崎近辺におられる方はまあいいわけですけれども、それ以外の他県、遠くにおらっしゃる方はですね、非常に家族の経済的、そしてまた不便が感じられるわけです。それはもう当事者じゃなかったら私は分からないというふうにこう思っておりますのでですね、そうしたことが私は姉妹都市を、してですね、有利になるじゃないかと、少しでも有利になればですね、そうした困っておる患者の方々に、有利になるじゃないかというふうに考えておりますのでですね、そうしたことも含めて、検討していただきたいなというふうに思っております。そして、この4項目についてはですね、もう白川市長さんも、その私も生き生き、浮き生きという話も聞いておりました。そうしたことにもございますが、この姉妹都市、まあ、いろいろなことについてもですね、企画につきましても、全国的にはですね、生き出身者の方がですね、多くございます。そして特に福岡県にはですね、生き出身者の方が成功されたこともございますし、まあ、福岡議員会でもそうですけれども、そしてまた、そうした行政職についてですね、管理職になられた方も多数いらっしゃると思います。まあ、そうしたことでですね、方々と協議をしながらですね、やはりその浮きもそうですけれども、まあ、いろいろなその姉妹都市、友好都市についてもまた他についてもですね、広く協議をしていただきたいなというふうに感じておりますので、よろしくお願いいたしたいと思っております。これにつきまして、まあ、今4点追試しておいてましたので、
はい、平川市長。
一山議員の友好都市、姉妹都市等々について、特に福岡市と、さらに力をつけ、あの力をあ、あの、なんて指定しました。 さらにプッシュすべきだというご意見でございました。私も高島総一郎市長とは本当にこう親しくさせていただいておりまして、壱岐市が九州市長会を行いました時も高島市長には壱岐においでいただきました。そして何と申しましても、壱岐市職員、福岡市職員、壱岐市出身の福岡市職員で作る竹の辻会、これに私毎年呼ばれるわけですけど、今まで2回ぐらい高島市長もその席にお目になりました。今竹の辻会の職員の数でございますけれども、会員、これは現在の現職で131名が福岡市に在職をなっていらっしゃいます。そして特別会員、退職者の方でございますが54名いらっしゃいまして、185名という竹の辻会の構成でございます。こういった方々、そしてまた一般の壱岐の人口よりもはるかに多いであろうと想像できます壱岐の出身者の福岡在住の方等々いらっしゃいます。ぜひですね、直接高島総一郎市長にもこのことを、今筆頭副市長にまでしか言っておりませんけれども、このことを申し上げたいと思っています。
はい、市山議員。
はい、議長もそうした気持ちでやっておられますので、これにつきましてはぜひですね取り組んでいただきたいなというふうに思っております。それでは2点目、釜山福岡航路 JR ビートルの壱岐経由壱岐機構の要望について申し上げます。政府も国の立て直しは経済であり景気対策と言われておるようにですね、現在長崎県をはじめ他の県におきましても外国隣国の中国韓国との交流を目指し友好関係を結び活発な交流をしておられます。本県も11月26日、来年度の重点戦略案として県民所得の向上としてですね、人口減少対策を重点課題に設定しております。そして仕事、町、人の3つの視点から重点的に取り組む新規拡充事業を示されております。壱岐市におかれましても11月26日、壱岐市長会長とする人口減少対策協議会が壱岐市独自の計画によりまして第1回のが開催されております。このようなことを踏まえて壱岐市も隣国との文化歴史の交流誘致も必要な時期に来ていると私は感じておりますが、市長のご見解をお尋ねするところでございます。2項目、韓国から観光にはいろいろの観光客にはいろいろのこう話題も上がっておりまして、メリットデメリットもございますけれども、対馬でもいろいろ言いながらもですね、釜山との直行便とのこともありまして交流人口も増加しております。平成25年度の実績は18万、609人、約18万であります。そして地域の活性化にもつながっておるということでございますが、壱岐にはですね、対馬と違って、他にない温泉もあり、またゴルフ場もございます。ゴルフ場愛好者の有効、富裕層には魅力的な島でありまして、そしてまたこの、よそにない白砂青松の島とグルメも最高で、実現すればですね、口コミでだんだんこれはもう増えていくと、人口交流人口は増加すると私は思っております。それから3番目はですね、外国人が代表することになると、これはですね、もう必ずやっぱり税関所が法的に、設置が義務付けられると私は思っております。しかしながら、これはまあ検討して、分かりませんけれども、週に1回か2回だったらですね、私はいざら、関税支所からでもですね、出張か出先事務所で、まあ、可能というふうに私も思っておりますけれども、これはよく当たってみなければ分かりませんのでですね、これを、一つ検討されて考慮させていただきたいというふうに思いまして、3点質疑を申し上げます。
はい、白川市長。
一山茂議員の2点目の質問で、福岡、釜山福岡 航路、JR ビートルの一経由の要望についてでございます。長崎県におきましては、本年11月に平成27年度の重点戦略案が示されまして、国の動向や県議会での議論等を踏まえ、予算編成の中でさらに検討を進め、来年3月に平成27年度長崎県重点戦略が策定されることになっております。その案の中において、施策の方向性として、県民所得向上対策及び人口減少対策を重点課題と設定をいたしまして、課題の解決に向けて、仕事、町、人の3つの視点から重点的に取り組む新規並びに拡充事業の案が示されております。また案の段、まだ案の段階でございますけれども、本市といたしましては、これをいかに活用していくか、またそのためにいかに知恵を出していくかが重要と考えております。そのため、壱岐市におきましては、外部有識者や各分野代表、そして、私が会長でございますけれども、市の各部長からなる壱岐市人口減少対策会議、構成員は21名でございます。を設置をいたしまして、去る11月26日に第1回目の会議を開催したところでございます。今後、国が策定する長期ビジョンと総合戦略を勘案して、平成27年度中に本市の人口ビジョンと総合戦略を策定することとしております。今後の施策を検討する中で、長崎県重点戦略の活用や人口減少対策会議でのご意見を反映させていきたいと考えております。また、ご質問の壱岐市も隣国との文化、歴史の交流、誘致も必要な時期に来ていると感じるが、市長の見解をということでございます。現在、国際交流の一つとして、毎年交互に韓国と壱岐を往来する形で、壱岐市文化団体協議会による民間レベルの芸能文化の交流が行われておりまして、韓国は伝統芸能、壱岐からは日本民謡や琴、三味線、大正琴などが披露されるなど、本年で16回目を迎えております。今年は先日12月9日に韓国で開催され、壱岐から33名が参加をいたしました。非常に有意義だった、交流を図られたということを伺っております。近い将来、人口減少による国内観光業の縮小が予想される中で、外国との文化、歴史の交流を積極的に進め、インバウンドにつなげていくことが重要であると考えております。また、釜山対馬航路につきましては、JR、未来高速、ダイヤ高速、海運の3社が運行いたしております。私は8月に長崎県市長会が、釜山であるということでございましたので、その際、未来高速のファン社長様と、アポを取っておりまして、そういったこともお話をしたいと思っておりましたけれども、諸般の事情で私が、長崎市長会を欠席いたしましたので、その実現が叶わなかったということでございます。そこで、次回行く機会がございますときは、再度ご連絡を差し上げる旨、手紙をお送りしたところでございます。未来高速の社長からも、今後お会いできることを楽しみにしている旨の返事をいただいております。議員がおっしゃいますように、私自身も今年をインバウンド元年と位置づけ、外国からの誘客にも取り組んでいるところでございます。引き続き、JR、ビートルも含みまして、壱岐への帰還につきまして、働きかけも行ってまいりたいと思っております。韓国からの外国人の旅行者が直接来島できる体制ということで、税関等が必要ではないかということでございます。対馬厳原港では、門司税関厳原税関支所のほか、福岡入国管理局対馬出張所、福岡検疫所厳原日高津出張所が、日本人旅行者の帰国も含めた入国者の管理をされております。壱岐市内におきましても、平成4年まで、厳原税関管轄の郷の浦監視所がございましたが、監視所は船舶の入港、貨物の監視等でございましたので、人の出入りの管理になりますと、少なくとも支所、出張所の設置が必要と思われます。壱岐は厳原税関支所の管轄となりますので、出張所になるものと見込まれます。厳原税関にも設置の可否について確認をいたしました。まず入国検査場のハード面の整備が、なされなければならないということでございました。 航路と合わせたハード面の整備計画を立てて、初めて出張所の設置の協議ができるということでございます。しかし、週1、2回程度の便数となりますと、常駐ではなくて、職員の派遣となると見込まれ、確実な派遣方法の確保等の課題をクリアする必要があるとのことでございます。その他、国際条約や関係機関との調整も生じる見込みでありますので、その際には、伊豆原税関署関係機関と連絡を取り対応したいと考えております。この対馬の、税関支所長さんでございます、小林、増司支所長さんでございますけれども、この方は、壱岐市が先森会と申しまして、市と、警察、消防、それから、税務署、法務局、海上自衛隊、そして、対馬の税関支所長さんと入れました先森会というのを、定期的に行っております。そういった中で、壱岐市に、まあ、これ4市販機ごとぐらいに開催しておりますけれども、常に壱岐に来ていただいております。でそういった中で、そういうお話も、する機会が可能でございますので、今からそういったことも 今までも相談してまいりましたけど、さらに、深めた議論をしていきたいと思っているところであります。
はい、市山議員。
まあ、市長が言われたとおりでございますけれども、さるですね、そのおっしゃったように、16日に、12月9日にですね、第16回の民間交流がですね、韓国で行われております。これはそのおっしゃったように、文化協会からですね、まあ、毎年交代でこう言っているわけですね。市からも、補助をいただいて、私も文化協会の人でございますので、お礼を申し上げますけれどもですね、この補助金ではですね、やっぱその、まあ、赤井さんもお手ですけれども、ね、一般こう手軽に行く場合の芸はいいわけですけれども、太鼓やのを持っていくとですね、なかなかその運送費がかかるわけですね。そうしたこともですね、持っていくときは、それを太鼓を実現するときはですね、その都度ですね、やっぱそのいくらか、補助金を増していただいて、太鼓も披露していただきたいなというふうに考えております。そしてでね、そうしたあの国同士はですね、いろいろあってもですね、この、民間の文化、文芸を通じてですね、やっていくのがですね、交流が長く続くわけですね。まあ、そうしたことにしても、おっしゃったように、決勝とされたと言われておりますけれども、この次はですね、ぜひこの話を持たせていただきたいなというふうに思っております。そして、ゴルフ場の、私もですね、御社もそうですけども、ゴルフ場がですね、利用していただきたいと思ってですね、その愛好者のことについて、これはゴルフ場はですね、ゴルフに愛好者は非常にこう富裕層が多いわけですね。対馬あたりはですね、いろいろ失礼ですけども、低所得者とかも直行便がありますから、誰から来てですね、いろいろその問題が起きておりますけれども、一気にそれだけの目立って来るということはですね、富裕層が多いということでございますからですね、そしてゴルフ場に私もちょっと訪ねてみました。社長が森山さんの近くですからどうですかということを言いますとですね、今のゴルフ場の経営状態ではですね、支配人も雇われないような状況でございますからですね、なかなか外国人の受け入れはですね、厳しいと。そして、外国に精通した人がおらないと。それでキャディについてもですね、そのルールの説明もなかなかうまくいかんじゃないかとかいうようなことがございました。それはそうだろうなということを思っておりますけれども、いつまでもそればっかり言うとですね、発展先に進みませんからですね、そうした韓国語、中国語にですね、通訳できるようなキャディをですね、雇うということはゴルフ場の経営では難しいですけれども、これは観光商工会においてもですね、やっぱり一人ぐらいはですね、そうしたことを、まあ、臨時職員でも構いませんが、こう行けれるように、こうができるようにですね、対応ができるように、私はしていかなければですね、こうした交流は進まないのではないかというふうに、考えております。そしてですね、この海の駅についてもですね、最近オープンされましたけれどもですね、やはり温泉に、月でございますし、週に1、2回来るとですね、韓国人を交流がされると、やっぱ1週間に1回となると3日間も泊まるわけですから、そうしたことをですね、ゆっくり、温泉を利用していただいて、そして 壱岐のグルメを 食をですね堪能していただきたいというふうに私も考えております。でそしてあの税関ですけれども、これはですね、国内だったら福岡に韓国から来られて壱岐に来る分についてはなおもなおかげですけれども、壱岐から出国するということになるとですね、これは税関が非常にこう必要になります。まあ、それにはですね、やはり国土交通省とかですね、財務省、言われた警察、そして運輸省の関係もございますので、これはよく調査してですね、検討していただきたいなというふうに思っておりますので、この点について、市長、何かございましたら。
はい、白川市長。
機構となりますと、ビートにしても外国の会社にいたしましても、寄港するとなりますと、いわゆるその港が国際港となるわけでございまして、今その海港、いわゆる深い港、海港という言葉を使いますけれども、大丈夫なのかということでご心配でございました。これ荷物を、貨物を搬入する場合はですね、壱岐の場合は深い港でございますから、まだ開いておりませんから、開港手続きがいるということでございますけれども、人の交流だけ、いわゆるビートルとかジェットフォイルだけだったらですね、今のままでも港を使えるということを聞いており、それは確認をいたしております。従いまして、港そのものには問題ないわけでございますけれども、まあ、一つ検疫を十分にしなきゃいけないなということがですね、一つだけ気がかりでございます。そういった中でやはり、対馬に18万人を、来られておる。そういった中で、じゃあ壱岐はどうなるかといったような問題、そういったものも加味しながらですね、考えていきたいと思いますし、また一山議員おっしゃいますように、壱岐市に韓国の方がお見えたなりますと、まあ、必ずではございませんけども、ほとんどの方が宿泊をなさなきゃいかんということでございますから、非常に、対馬の方は大半が日帰りであると聞いております。そういった中で、かなり対馬に比べて経費がかかるというようなこと等々でですね、対馬のような多くの客は期待もできない。もちろん年間18万人と言いますと宿泊キャパもさございませんし、そういった中でやはり、しかしながらインバウンドの振興というのは図っていかなきゃいけないと思っているところであります。
はい、市山議員。はい、
おっしゃいました。私はですね、やっぱ通信は直行便ですからでね、自由に来られるわけですけれども、やっぱり私はですね、やっぱ富裕層をやっぱ狙っているわけですね。富裕層はですね、やっぱりそうした金を持ってこっちに来るということでございますが、おっしゃったようにですね、その HMA については特にですね、これは検疫をしていただければならないというふうに思っておりますが、逆にですね、3日間泊まれば壱岐に上陸する。そうするとですね、当然これはもう免税店もいるかもわかりませんですね。そうした免税店ができればまた壱岐の商店街も繁盛するというようなことも利点もございます。まあ、そうしたことを含めてですね、私は全てその調査をしていただきたいなというふうに思っています。それでその、そうしたあの港の着岸とかですね、気候とかに問題があると思いますけれども、それもよく検討して、私はすぐできるじゃないと思いますけれども、足がかりを作らないとですね、いつまでたってもですね、これは壱岐にそうした人がおいでにならんからですね、湯本活性化と含めて、まあ、ゴルフ場今の状態ではですね、私はいかんと思うとですね、試合にもおらなければ、雇われなければ、そしてまた社長も低月給でやっております。そうしたことでですね、やはりやっぱそのそれだけの対応ができなければ人も来ないわけですから、その点も含めてやっぱそれに対応できる韓国を通じるような人もですね、やっぱ雇用しなきゃいけないというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしまして、あと6分ございますけれども、また質問を終わります。ありがとうございました。